おはようございます、 DJ ロハでございます、ジャッキー。まあそんなテンションでお送りしないと正直やっていれるかな、やっていられないいろはでございますよ。7月の23日水曜日、 DJ ロハウォーキングボリューム15、まあボリューム15でございます、第15回でございます。昨日はですね、頑張ってオフ会の DJ ラハウォーキン10回から13回の編集をやっておったわけですが、2回分まで終わり、半分まで終わった時点で5時間が経過しておりまして、もう無理と、今日は寝ると、まあそんなテンションで、まあ今日ね残り、日曜と月曜分12回13回分をね撮りますよ、あ撮りますよじゃない、編集しますよという感じでございます。まあちょっとね昨日はいろいろとありまして、まあまあ何があったかもう言わないですけど、いろいろとありまして、まあまあ正直寝てないんです、寝つけなかったです、気がついたら朝でした、オーマイゴーみたいなね。まあまあ 寝ずにね仕事なんてしちゃそりゃテンションも壊れますよと、私は壊れますよ、てかこんなテンションじゃないとやってられませんよこの野郎って、まあそんな感じでございますよ。まあね、まあまあでも本当に一番今ね信用できる2人のお友達というか相方さんというか、まあまあそういう方々にねメッセとかメールでいろいろちょっと相談に乗ってもらったというか、愚痴を聞いてもらったというか、弱音を聞いてもらったというかね、まあそんな感じで、まあまあなんとか復活で、プチ復活でございまして、いや本当にね昨日の晩というか夜中というか明け方というか今日の朝、本当昼前ぐらいまでは本当気分どん底ぐらいまで行ってたんですよね、珍しく。まあまあなんとか復活させてもらった感じで、岩田さん本当にいろんな方に支えられて生きておりますという感じでございます。まあそんな感じで今日も歩いて帰るわけでございますが、今日はね昨日のお前の時点でもちらっと言ったっけな、言ったような気がする、ラジオいろはスクランブルのことについてねちょっと話しておこうかなと思うことがあるので話しておこうと思います。いろはスクランブルはですね毎月第1木曜日一番その月のね一番最初の放送の時に七種祭りというのを開催しております。まあ、普段はねハンドルネームなんかを記名していただいて正体が分かる状態でね皆さんに書き込んでいただいてね、こちらも相手が分かる状態でねその相手に合わせたツッコミをしたりしなかったりスルーしたりみたいなことをやってるわけですが、毎月最初の放送の時だけは7種というか、まあ、ハンドルを入れずにね皆さん正体を隠した状態で書き込んでいただくというそういうイベントをやっております。4月にスタートしておりますので今回で今までで4回やりましたがね4月5月6月7月で明日はまあ普通ですけど来週の木曜日は8月の頭の木曜日ですから7種祭りとなるわけでございます、ね、この七種祭りって何故あえて七種でやるのみたいな、これはねちょっと定期的に話をしておかないと多分ねやっぱり意義が伝わらないと思うんですよ。別に気分転換でやってるっていうのももちろんありますけど当然何も考えずにね七種をやってるわけではない、こちらとしても当然七種をやるためのなんていうんですかねコンセプト、そういうのはもちろんあるわけで、 まあ今日はね、改めてちょっといろはスクランブルではなく、こちらの DJ いろはウォーキングの方で、いろはラジオの七島祭りのコンセプト、その他もろもろについてお話ししたいというわけでございます。まずね、ハンドル記名式の場合、まあ普段のね第2週以降のいつも通りのハンドルネームを書いていただくというスタイルの場合ね、これのまずメリットを挙げていきますと、まあとりあえず相手の名前が分かる、会ったことがあれば当然顔も分かるし雰囲気も分かるし性格もある程度分かりますから、コメントをいただいたらね、それにその人に合わせたツッコミっていうのは、先ほども言いました通りね、ツッコミができるし、スルーもできますし、で初めましての方は当然初めましてっていうそういう感じのねお付き合いもできますから、それはそれでありでしょうと。まあ、とにかく相手の顔が分かるっていうのが記名式の場合のね一番のメリットだと思うんですよ。で当然このメリットっていうのはいろはだけじゃなくて、当然一緒にね聞いていただいて、みんなで掲示板書き込んでいただいてる皆さんにも当然同じようにメリットがあるわけで、特にいろはスクランブルの場合はリスナー同士がね掲示板でツッコミ合いをするというね、まあそういうのも全然ありですよっていう風な、スタイルでお送りしているわけですから、当然ね相手の名前が分かるっていうだけで、掲示板は非常に活気づくわけでございます、ね。まあ、何しろ相手の書き込んだ人の顔が分かる、これがね、ハンドル記名式の一番のメリット、もう一番です、まあ、唯一かもしれないですけどメリットでございます。あとね、逆にもちろんねデメリットもあるわけですよ。もういろはがこれに関してデメリットを感じているのは、とにかく内輪向きになってしまう危険性を常時はらんでいることね。当然その相手の名前が分かって、相手の顔が分かって、それに合わせてツッコミをするとね、下手を打つと本当にうちはその人のことを知ってる人だけしか分からないツッコミっていうのをやってしまったりとかするわけです。当然いろはだけではなく、そのねリスナーの皆さんがその人にツッコむっていう場合でも、当然そのうちわだけで盛り上がるネタを展開してしまうと、まあ、それはそれで非常にね分かる人には面白いんですけども、当然新しく聞きに来られた方であったり、まあ普段から、まあ、あまりよく分かんない三上さんがでもよく分かんないよっていう方、あと再放送でね聞いていただける方、まあ再放送は10回以降、まあ、全然上げてないんですけども、再放送で上げていただける方なんかはやっぱり突っ込めないわけですよね。でそういう内回ネタが常時展開されていますと、やっぱり掲示板に新規の方が入ってこれないわけなんですよ。そうするとやっぱりその固定のメンバーだけが掲示板を賑わせてしまうと、ますます内輪傾向がね強くなってしまうっていう悪循環がねあるわけ。やっぱりね今のいろはスクランブルでもその傾向っていうのはあるんですよ。なんとかしてねその傾向を抑えたいなと思うんですけども、どうにかならんかなと。まあ、これはねもう本当にいろはスクランブルをやる前からもうこれはまあある程度は分かってたことだったんですよね。当然最初一番最初にそのハンドル記名式、皆さんにその固定ハンドルを使っていただくか、それとも七種を推奨するか、どっちがいいかなって、まあ、当然考えるわけですよ。その場合ね、まあ、それぞれのメリットデメリットなどを考えて、どっちがいろはのラジオに向いてるかなっていうことを考えた結果、まずはね皆さんに固定ハンドルで楽しんでいただこうと、まあ、その方がやっぱり、まあ、一番最初ね場を盛り上げてくれる可能性が高いのはやっぱり固定ハンドルの方ですから、まずはそれで動かそうというふうな感じで、固定班推奨というスタイルでお送りし始めたわけでございます。ただ当然最初の段階でからもうその固定班ってね やる場合のデメリットというのも自分の中で把握しますから、まあ内輪向け傾向になるのはなんとか避けたいと。じゃあどうしようかって考えた時に、あ、たまには小手半じゃない、奈良市推奨ラジオにすればいいんじゃないみたいな、そういうことを考えたわけでございます。まあね、一つの番組で週によってそのね、固定ハンドル推奨であったり、奈良市推奨であったりのコロコロ変えるっていうラジオはね、多分そんなないんじゃないかなと。少なくとも今までね、井ノ原さんがチェックしている中では聞いたことがないので、もしかするとそういうスタイルでやってるのは、ロハだけなのかもしれないですけど、まあまあ、ね、オンリー、そういう意味でのオンリーワンはありでしょうと思うわけでございますよ。じゃあね、逆にその奈良市の場合のメリットデメリットっていうのを、挙げていきたいと思います。基本的には、ね、その奈良市の時のメリットの方が大きいような気がするんですけどね。まずは、当然書き込んでる人がまず前提として基本的には誰かわからない、書き込んでいる人の正体がわからないっていうことがありますから、まあそのベテラン聞いている人のベテランリスナーの方も初めて聞きに来られた方も全く同じ書評でね書き込んでいただけるんじゃないかということが挙げられます。あとね、その固定ハンドルを上げて書くのは恥ずかしいであったり、実は正体をバラすわけにはいかないんだよ俺はっていう方が書き込みやすい環境になるっていうのも非常に大きいと思います。まあ、逆にね、もちろんデメリットもあるわけですよ。固定班を使う時のメリットの部分、メリットを生かせない、まあ、相手によってそのツッコミとかのスタイルを使い分けることが難しいっていうのはデメリットとしてあるんですけども、まあまあそこら辺はね、当然皆さんね、奈良市で書き込んでいる皆さんが皆さんはじめましてだと思えば、そこら辺はそんなにデメリットにはならないと思うんですよ。まあ、少なくとも僕が話してる部分に関してはね、まあ、それなりに平等にできてんのかな、怪しいけど、まあ、平等にね、コメントをしているつもりなんですよね。まあ、特に誰だからっていう風に強烈に感情移入して、強調してね、取り上げたり突っ込んだりっていうこともしなくなりますから、まあ、よりたくさんの人に楽しんでいただけるラジオになるんじゃないかなとは思います。非常に車の音が大きくて聞こえづらいかもしれませんけども、まあまあ仕様だと思ってください。今ね、南港から本土の方に移る橋の上にいます。橋の上を歩いております。非常にねトラックの交通量が多いところですので、まあトラックが非常にカットインしてくるという状況でございます。まあまあ細かいことは気にするな、それがこのラジオの醍醐味でござる。そんな感じでね、まあいろんな人に、いろんな、ね、事情の人に楽しんでいただけるように、まあ井ノ原さんも一応頭は使ってるんですよ、気配り、まあ、出てるかどうか分かんないですけどしてるつもりなんですよっていう風な感じでね、まあ、月1回奈良市祭りでもやっているわけでございますよ。っていうことを挙げますとですね、 まあ、当然奈良市祭りっていう時はその奈良市の人のね正体が分かってはダメだと思うんですよね。ところがやっぱり、まあこれはこちらのねその、まあ、周知不足といいますかね、周知徹底できてないって言いますか、まあ、メール欄があるじゃないですか、ハンドルは何でしても、クリックしたらメールウィンドウ開きますよ、ハンドルのところにね、あのメールアドレスを書いてみたいな、そういうメール欄があるわけですよ。で、掲示板の仕様として、まあ、あそこに、その、ね、メール欄に何か書けば、掲示板のスレッドが一番最新のところにならないっていう、まあ、そういう機能はついてるわけです、まあ、いわゆる上がらない下げっていう機能なんですけど、まあまあまあ別に基本的には現行のスレッドが一番上に上がってますから、まあその自体は問題ないんですけど、そのメール欄でね、まあ皆さんこっそり掛け合いとかをされているわけなんでございますよ。顔文字を入れたりとかですね、まあ例えば、匿名希望琴音くん、おっと匿名じゃなかった、ハンドルネーム琴音くんで言えば、まあ、マーボネタなんかをねいっぱい書き込んでいただいたりとか、またあとあれですね、ハンターさんなんかですと、その最近はちょっと違います、ちょっと前だったら徒歩飛走店の体制いつでも受付中という感じで IP アドレスを書いておられたりとかしましたし、まあそれを見たら大体そのハンドルがなくてもね一目で誰か分かってしまうんですけれども、奈良市祭りの時はねやっぱりそれは、ちょっと違うんじゃないかなみたいなことをやりながらね考えてる。ただそれはやっぱりこちらとしてもちゃんと伝えないとダメなところだったので、まあそれはちゃんと伝えてない自分が悪いんで、まあ皆さん、まあそれは仕方がない。だからちょっと明日のイロハスクランブルでもねちょっとじっくりと改めて告知、ちゃんと告知をしたいと思いますけれども、まあ奈良市祭りはねそのうちは盛り上がりにならない、それだけにならないように、考え抜かれてるかどうか分かりませんが、考え抜いたつもりのスタイルですので、まあ、そこは皆さんご協力をいただきたいかなっていうことを、いつかどっかで言おうと思いつつずっと忘れてたっていう、ことで、まあ仕方がないから今日ちょっと言っとこうかなっていう感じでございます。はい、本土の方に渡ってまいりました。あと家まで5キロぐらいかな。はい、まあ明日のねいろはスクランブルの方で改めて、奈良市祭りの肝と言いますかね、まあその辺のことをちょっとちゃんと周知したいと思いますが、まあこれを聞いていただいてね、なんとなくさせていただいたということは、奈良市祭りの方時はちょっと自重していただきつつ、むしろ全くわからない状態でね俺の正体がわかるか、わかんねえだろうみたいなね、そういう楽しみ方をしていただけたらいいんじゃないかなと思います。奈良市祭りは、正体がバレたら負けだと思ってくださいというそういう体でこれからやっていけたらなと思うわけでございます。でね、なんで今あえて奈良市祭りの話をしたかというと、これもね明日のイロハスクランブルで告知するつもりなんですが、あと先週のイロハスクランブルでも最後にちらっと触れたんですけれども、8月は多分4回5回あるのかな、多分5回放送できるような気が、ちょっとカレンダー見てないので覚えてないんですけど、4回ないし5回、8月の放送はね、まあ、もう全て1ヶ月ぶっ通しで奈良市祭りをしようかなと、奈良市夏祭りをしようかなと思っておるわけでございます。まあまあずっと奈良市でね正体出せないっていうのは逆にそのフラストレーション溜まる人もいるでしょうから、本編の間だけね奈良市という形にしていただいて、まあ前座であったり延長戦であったり、まあ、そこは皆さんハンドルを出して楽しんでいただくと、その1週目と2週目以降という単位ではなく、まあ時間帯によって この本編の時間帯は奈良市でお願いしますという、まあ、そういうスタイルでちょっとやってみようかなということを考えております。まあ、その奈良市にした時の、まあ、効能といいますかね、皆さんの盛り上がりに、まあ、どう変わるのかっていうのを、まあ、ちょっと長いスパンで見てみたいっていうのはちょっとまあイロハの中でもありまして、まあそういう風なことをやってみようかなと思うわけでございます。異論は認める、異論は認めるが多分方針は変えません。まあ、これはむしろこうした方がいいんじゃないっていうアイデアがありましたらね、明日の色すくまで温めていただいて、またあの掲示板の方でちょっとじっくり触れますので、掲示板の方でいろいろちょっと意見を出していただいたらいいんじゃないかなと思ったりするわけでございます。はい、まあとりあえず言いたいことはそんなところですかね。はい、4月23日のいろはスクランブルボリューム15、今日はちょっと真面目なお話をさせていただきました。これからですね、家に帰って、時間が間に合えば、クイズヘキサゴ2を見ながら、やってるのかな、テレビで野球で流れてるかもしれないですけど、あ、でも高視聴率だから野球は当てないか。まあ、ヘキサゴを見ながらご飯を食べて、それから日曜日分月曜日分の DJ いろはウォーキン東京オフスペシャルの編集をし、でこいつ今撮ってるボリューム15の編集をして、全部をアップした上でオフ会のねレポートというのを、まあ、テキストベースで書き上げてアップしようと思います。できるなら今日中にそれを今言ったのを全てやりたいと思っております。まあ問題はね、昨日の晩全く寝てないのでどこまで目が持つのかって話なんですけど、まあ頑張りたいと思いますよ。それでもね、一応明日の晩も、収録 DJ ロハウォーキンの収録するつもりにしておりますので、明日 DJ ロハウォーキンおよびいろはスクランブルでまた皆様の耳にかかりたいと思います。それでは DJ ロハウォーキンボリューム15、お相手は DJ ロハでした。また明日お会いしましょう。バイバイ。